恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。世界中のクリスチャンたちにとって最も有名な聖書の言葉がヨハネ3章16節。多くの人たちがこの聖書の言葉を暗記しています。私の頭の中には昔の口語訳聖書と新科学聖書が時々ごっちゃになりますので、時々こう間違うんですけども、最初に弁解しておきますけれども、一緒に覚えている方言ってみましょうか。覚えていらっしゃらない方見ても結構です。よーい、はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。はい。よく皆さんがオリンピックとか世界的な大会のテレビの画面を見てると、クリスチャンの方が JOHN、ジャン3の16、ヨハネ3の16と書いたプラカードを持ってですね、映るようにこう、画面を使って世界中に伝道しているクリスチャンが見えると思います。ヨハネ3の16を、皆さん、思い出してください。神様あなたを愛してるんですよ。というですね、クリスチャンのグループなんです。今度見たら、あ、いるいると思ってですね、楽しみにご覧になるといいかもしれません。私が最初に覚えた聖書の言葉も、このヨハネ3の16です。あの宗教改革者マルチン・ルターも、この言葉を小型の福音書とか、小聖書、小さな聖書と呼んで、こう言っています。聖書の真理がこれに集約されている。もし聖書のすべてが失われても、この一句が残れば、キリスト教は成り立つ。そこまで言うほどにですね、この御言葉の中に、聖書全体のですね、メッセージが、もう、濃い濃い 100% のジュースのように、こう、エッセンスのように詰まっているわけです。しかし、この聖書の言葉はあまりにも有名で、クリスチャンたちはもうとっくに、ああ、知ってる、わかってるっていう感じで、卒業してしまってはいないでしょうか。この聖書の言葉は、新しい人向けの入門用の聖書の言葉になってしまっていないでしょうか。そうであってはならないのです。そこで、お聞きしますけど、このあまりにも有名なヨハネ3の16は、誰の言葉なんでしょう。はい、どうぞ。誰の言葉なんですか？ん？大きい声で。神様の言葉。うん。そういえばもう、正解というしかないんですけど、聖書は全部が神様の言葉ですから、そういう意味では神様の言葉なんですけど、もっと厳密に、誰がこの言葉を言ったんでしょう？ヨハネという声が聞こえてきました。他に？イエス・キリスト。よーく考えると、一体これは誰の言葉なのか、よくわからないんですよ、皆さん。誰の言葉ですかと聞かれると、あれ？わかってるはずなんですけど、うっと答えに詰まるこれは御言葉なんです。新科学聖書では、この15節のところで、この前のところで、括弧がついてるんですね。すなわち、イエス様とニコデモとの話し合いの中で、ニコデモに対するイエス様のお言葉はここまでですよ、ということで、15節で括弧がついています。そうすると、16節は、この著者であるヨハネの言葉になります。だけど皆さん、そもそも、聖書の中で、前にもいつも言ってますように、章とか節、あの数字。これは、元々の聖書にはついてないのです。私たちが聖書を開けるのに、便利なように、印刷屋さんが便利に、ね、印刷構成ができるように、勝手に人間が決めたのです。それと同じように、元々の聖書には、 このカッコなんてついてないんです。これは誰々の言葉ですよなんていうカッコの、そういうくくりはないのです。ですから新改訳聖書をお持ちの方は欄外の中央をご覧になると15節の最後のカッコのところに2つの米印がついていて、小さな字ですがこう書いてあります。キリストの御言葉の引用をここまでとしないで、21節の終わりまでとして訳すこともできる。ということになると、だって21節まで括弧を伸ばすと、21節までがずーっと御言葉に対するイエス様のお話ということになるわけです。なんと私たちがよく知っているあのヨハネ3の16は、誰の言葉なのか、イエス様が言ったのか、ヨハネが言ったのか、わからない。私たちはもう卒業したかのように思ってますけど、なんと謎の言葉なのです。ですから、本当にですね、私たちはどこまで行っても、聖書の御言葉、どんなにそれが有名な御言葉であっても、卒業したなんて考えないで、特に、ヨハネ3章16節の中に詰め込まれている神様の愛の大きさ、その神様の愛への感動の驚きをですね、失わないようにしたいものです。聖歌の444番に、今日は歌いませんけど、聞くたび、読むたび、心を溶けゆき、感激の涙に目は曇るなりという賛美があります。本当にですね、読むたび、聞くたび、読むたび、心が溶けゆく、感激で目に涙が溢れてくる。そんな思いでいつでも御言葉を読むことができたら。そして、例えばヨハネ3:16、有名な言葉ですけど、それを何度も何度も反芻しながら、いつもそこから何か新しい発見、何か新しい感動をいただいて、神様をさらに褒めるような、そんなクリスチャン生活をしたいものです。さて、私たちはこのヨハネの3章を、今日で3回目でしょうか。イエス様とニコデモとの対話を通して、人は新しく生まれねばならないっていうことを学んでいます。お母さんから、ほんやーと言って、肉体の誕生をここにいる方はみんな経験したわけです。いえ、私は母から生まれていません。気がついたらいましたなんてですね。それ気がついたらいたんですけど、その前に生まれたわけです。でも、イエス様は、一回目のそのお母さんからの誕生だけではダメです。二度目の誕生日が必要です。それは神様によって上から新しく生まれ変わるという新しい誕生を持たなければダメです。ところが、ニコデモさんは偉い偉い学者であり、政治家であり、指導者であり、みんなの尊敬を一心に集めている老人だったんですけど、イエス様のお話がちんぷんかんぷん。しかしイエス様はこのニコデモに、誠に誠に、アーメン、アーメンという言い方で三度繰り返して、非常に深い深い話をするのです。ここまでの流れをこう掴んでみますと、人が新しくなるのは第一に、それは御霊によるのだ。聖霊の働き、清い神様の霊が働いて、私たちの中に新しい命を与えるのだ。第二に、その新しい命が御霊によって与えられるのはいつなのか、それは私たちの目を十字架のイエス様。決してこの教会の十字架を見ればいいという意味ではありません。これはただのシンボルです。あなたの心の中で2000年前に私たちの身代わりになって十字架で死んでくださったあのイエス・キリストを救い主、私の罪の身代わりに死んでくださった方として信じるとき、御霊が働いて、あなたは新しくなる。十字架につけられた神の御子イエス・キリスト。そして今日の16節を見ると、その神の一人子イエス・キリストを私たちに送り与えてくださったのは、父なる父なる神様なのですよ。父なる神様の驚くべき愛によってそうされたんですよというのです。すなわち、ヨハネの3章の初めから今日のところまでずーっと見てくるときに、ここに見事に三位一体の神様が私たち一人一人の心の中に新しい命を与え、永遠の命を与え、私たちを新しく作り変えるというそのお働きが描き出されているのです。
神様はお一人です。聖書は全体を通して神はただ一人です。日本には日本の神様、アメリカにはアメリカの神様、いいえ、この宇宙に神はお一人です。しかし聖書を私たちが読んでいくときに、お一人の神様の中に父なる神、子なる神、聖霊なる神、三つの人格が表されていることがどう読んでも見えてくるのです。じゃあ三人の神様ですか？いいえ、一人の神様。一人の神様だけども、三つの人格を持って明確な区別がある。じゃあ三人か、いや一人だ。どう考えても理解できません。私は牧師ですけど、三位一体理解できません。でも信じています。そのまんま。そしてこの三位一体の神を信じなかったら、救われないと聖書言うのです。父なる神様だけ信じていればいいのか？いいえ。イエス・キリストを神と信じなければ救われないと、ヨハネの福音書に書いてあります。そしてなんとこのところに、三位一体の神様が一つとなって私たちを新しく作り変えられる御業が描き出されているのです。身近なところから行きますと、この私を内側に置いて新しく作り変えてくださる御霊の働き。この御霊の働きが私のうちになされるのは、十字架のイエス・キリストを私の救い主と信じたとき、そのイエス・キリストを使わされたのは、さらに目を上に上げると、父なる神様が与えてくださった。ヨハネは、この三章を通して私たちの目を、心に働いてくださる御霊なる神、私たちのために死んでくださった、十字架にかかってくださったイエス・キリスト、その御子を送ってくださった父なる神様は、なんと偉大で素晴らしいかと、神様に対する感謝と賛美に私たちの目を上に上げさせるような順番で描き出すのです。神は、実に、その一人子をお与えになったほどに、よう愛された。よう愛された。この世は、神様から離れた価値のない存在。すでに見た一章の十節十一節をご覧ください。ヨハネの福音書一章十節十一節。この方は、元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。世はこの方によって作られたのに、世はこの方によって支えられているのに、世はこの方を知らない、この方を知ろうとしない、この方に背中を向け、この方を心に受け入れようともしない、あがめようともしない、感謝をしようともしない、ただ神の憎む罪を行い、自分勝手に罪と穢れの中に沈んでいる。神様は、そんな私たち、そんな世、本当は、そんな世ですから、神に裁かれ、呪われ、捨てられて、罰されても、全く文句の言えない、そんな世。その世のところに、あなたの名前を入れればいいのです。世は、他の誰でもない私なのです。あなたなのです。神に背中を向け、神に椿しているのは、私であり、あなた。生まれながらに。しかし、なんと、そんな世を、神は実に、その一人子をお与えになったほどに、よう愛された。自分でも自分に愛想が尽きるのに、神はなんと、そんなあなたを私を愛されたというのです。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。神様は、あなたや私が、この世が滅びることを望まれないのです。ここで使われている滅びるという言葉。同じ言葉が、クリスチャンであればとても有名な箇所ですからご存知でしょう。ルカによる福音書の15章の3つの有名な例え話で使われている言葉と同じです。そこでは、100匹のうちの1匹の羊がいなくなってしまった、失われてしまった。このいなくなったっていう言葉。一人の嫁さんが大事に大事にしていた結婚の記念の10枚の銀貨のうちの1枚がなくなってしまった。このなくなってしまった。あるお父さんが2人の息子を持っていたその弟息子が お父さんの財産半分持って遠くに行って湯水のように使ってそこでまさにいなくなってしまった。あのルカ15章で使われているいなくなってしまった、失われてしまったという言葉と同じです。すなわち、神様は私たち一人一人に対してあなたはいなくなった状態、失われた状態、その状態にいてはダメだ。あなたは迷いの中で人生を無意味に、虚しく、失ったような生き方をしてはダメだ。あるべき場所にいないという言葉です。あなたはあるべき場所にいない。あなたは神によって作られ、神によって生かされ、神によって愛されているのに、この糸の切れたタコのように、怒りの切れた船のように、あてどなくさまよって、どうなるかわからない状態の中で失われてはダメだ。と、神様は私たちに望んでおられるのです。2、3週間前のことでした。家内を買い物に、アッシー君として連れて行きまして、サンタウンに行ったんです。そして、私はサンタウンの2階の屋上の駐車場で、家内の帰りを、本を読みながら待ってました。早くて1時間。普通で2時間なんて感じで、忍耐強く待つアッシー君なんですが、本読んでましたら、突然、どなたかが、私の車の窓をトントントンと叩くんです。びっくりしてですね、見ると、知らない男の人があそこに立っています。全然見たこともない人が私の車の扉を、この窓を叩くのです。皆さんそういう時どう思います?一体何事かと思いました。ちょっと胸騒ぎがしました。そして、外に出ましたら、その男の人はいきなり、この車はわしの車やって言うんです。いや、わしが乗ってた車やって言うんです。今はあっちの新車に変えたって嫌味なこと言うんですけど。わしの車はここにあるので、びっくりして、あんまり懐かしくって声をかけたって言うんです。あんたどこのお方やって言うんで、うちなだのお方やって言いましたら、わしもうちなだやって言うんで、いい車やろうこれ。あんまり長距離乗ってないので、全然傷んどらん。ただ犬飼ってたので、中に犬が食った跡がいっぱいあったやろ。はい、全部それを取り替えました。まあですね、おかしな出会いがあったわけです。ですね。大事にしてやーと言ってですね、いなくなったんですけども、また後から飛び込んできまして、近づいてきまして、もう一回トントンと叩いて、スペアキー二つ持ってたわ、これあげるって言ってですね、おまけまでついてたんですね。まあ本当に珍しい出会いがあるもので、神様も私たちの心の扉を叩きながら、あんたはわしのものやとまさに語りかけているのです。あなたは私のものなのだ。私があなたを作り、あなたを生かし、あなたを愛し、あなたを支えている私のあなたはものなのだ。それなのに、あなたは私から離れて私に背中を向けて、私の愛を拒んで、私の憎うべき罪の中に、自己中心の中に生き、迷いの中に、去っていった。しかし私はなおもあなたを愛している。あなたは失われた状態ではダメだ、滅んではダメだと、神様は私たちにも語りかけているのです。この神様の私たちへの愛、それは驚くべき行動となって現れたのです。神は、実に、その一人子をお与えになったほどに、よう愛された。この与えたという言葉は、まさにもう完璧に与え尽くしたという言葉で、その言葉自身は、まさにイエス・キリストを十字架につけたということを、決定的に与えたという言葉ですから、表しているのです。神は、その愛する一人子を十字架につけて殺すほどに、徹底的に私たちに対して、犠牲を払って、 プレゼントをくださった。何の罪もない清い神の一人子が、最も恥ずべき呪いの十字架にかけられて人々に捨てられただけではない、使わされた父なる神様ご自身が十字架の上で愛する一人子を見捨てて、呪って、捨てて、罰して、まさに滅びを御子に与えたのです。その愛の大きさを日本語の聖書は、実にその一人子をお与えになったほどにという言葉で何とか表そうとしています。実にほどに十字架につけられ、神に捨てられ、呪われ罰されるべきは、他の誰でもない、この私です。あなたです。この世です。しかし、神は、あなたは神の呪い罰を受けてはダメだ。永遠の滅びに行ってはダメだ。この人生を虚しく生きてはダメだ。そして神は身代わりとして、あなたの代わりに愛する一人子イエス・キリストを十字架で罰されたのです。そして私たちには、代わりに許しを、永遠の命を、神と共にある人生を、意味のある迷わない人生を、目標の定まった意味のある人生を提供しておられるのです。この神様が差し出しておられる救い、永遠の命、豊かな人生、それを受け取る方法はたった一つです。いや、私は個性的なので、私独自の受け方をする、残念ながらありません。あなたはあなたらしく、いいえ、この受け方は一つしかないのです。たった一つの方法、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、御子を信じる。条件は、信じるというこの一言です。神様は、この救いを、まさに贈り物、プレゼントとして私たちに差し出しているのです。それを、私たちは、ありがとうと受け取ること、それが信じるということです。こんなプレゼント、ただでもらうのは申し訳ないから、1万円払いますって言ったら、言いたかったんだこれ、3万円もしたので、1万でも返ってくれば嬉しいな、ありがとうって私受け取るでしょうか。まあ私だったら受け取るかもしれない。でも普通それは無作法ということです。贈り物は、そのまんま、ありがとうと受け取るはずです。それを根積もりして、いくら払いますと言えば、それは贈り物をする方への、とても無作法な礼儀に反することです。しかし、多くの人たちは、それがあまりにも簡単なので、あまりにも単純なのでつまずくのです。受け取るだけでいい？信じるだけでいただける？あまりの単純さに多くの人たちは、つまずくのです。こんな私が、あなた知らないでしょうけど、私はこんなに人知れず罪深い性質持ってるんですよ。人には言ってないけど、いっぱい罪を犯してきたんですよ。こんな私が、信じるだけで救われる、そんなに簡単なものじゃないと思う。もっと何かこう、実感の湧くような、もっとグッとくるような救いの方法、ないんですか？信じるだけだと、なんだか、そのプレゼントが、チャチなものに見えるらしいんです。例えば私が、ある人に、あなたは信じるだけで救っていただけるんですよ。罪許され、神の子供となり、永遠の命をいただくんですよ。いや、信じるだけで、どうもピンとこない、信じられない。なんか方法ないですか？じゃあ、もう一つの方法を教えましょう。あなたは、ひざまずいて、その膝のままで、能登半島一周してきなさい。膝でずっと歩いて、そしてここまで帰ってきたら、その時あなたは救われますと言ったら、その人どうするでしょう。本当に救われたいと思ってたら、始めるでしょう。膝で歩き出して、膝をもう血まみれにしながら、本当に何日も、もしかすると何ヶ月もかかってでも、救われるためだったら、やるでしょう。多くの人たちはそれに近いような、いや、それ以上のことを様々な形でやっているのです。その方がなんだか実感が湧く、ピンとくる。ただいただくだけじゃあまりにも簡単すぎて。しかし、本当に人は信じるだけ、ただ受け取るだけっていうのは、 人間のプライドが許さないんですね。あまりにもまた救いが安っぽく見えるんです。でも皆さん、決してこれは安っぽい救いではないのです。私たちの側では受け取るだけですけど、この救いを準備する神様の側では、神は実にその一人子をお与えになったほどに、なんという大きな犠牲を、痛みを、苦しみを、神様は経験しながらこの救いを準備されたでしょう。神様の側では、私たちが考えられないような大きな犠牲を払われて、しかしその上で私たちには受け取ってほしい。しかし、信じるだけでいいんですよ。ただ神様の恵みで、憐れみで救われるんですよ。って言うと、ある人怒り出します。俺はまだそこまで落ちぶれてはいない。人から恵まれるようなことはいらん。憐れまれるようなこと、私はまだいらん。ある時私は病院伝道をずっとやってた時、何度も何度もその方のところに行って、イエス様の話をして。よく聞いてくださったんですけど、どうですか？イエス様を今日信じませんか？信じるだけで救われますよって言ったら、急に怒り出しました。今までずっと話を聞いてきたけど、ずっとおかしいおかしいと思ってた。お前が何度も何度も俺のところを訪ねてくる。何か魂胆があると思った。ただで来るはずがない。そして今日なんだ？信じるだけでいただける？そんなことうまいこと言っておいて。信じた後で、きっと何か言い出すに違いない。お前の腹が読めた。もう来るな。と言ってですね、追い返されてしまいました。ただ信じるだけでっていうと、人のプライドが傷つくらしいんです。憐れみで恵みで救われるっていうと、俺はまだそこまで落ちぶれてはいないと怒り出してしまう。それが人間の姿。五体不満足という本が、一般の書店で大きな話題になって、ベストセラーになって、教会の皆さんからもその話がよく聞かれます。五体不満足であることを自分の個性として、自分の特徴として、本当にですね、力強く生きているこの著者の姿には、私も感動を覚えます。この本とは別なんですが、やはり障害を持った一人の方の話を読みました。この方は、生まれつき、骨形成不全と読むんでしょうか。骨の、この形成が不全で、この順調でなくって、手も足も全く動かない。ただ指だけがわずかに動くだけの、そういう男性。この方は、このベッド式の車椅子っていうのがあるらしいんですね。このベッド式車椅子に乗って、電動式じゃないんですよ。電気じゃないんです。手押しの車椅子なんですが、それに乗って全国をですね、回るという人です。もう亡くなってしまわれました。どうやって？例えば、この方が、友達の家に行ってくるとお母さんに言うと、お母さんはそのベッド式車椅子を外に出します。そして、骨の発育が不全ですので、体もですね、こう、身長伸びなかった彼をですね、抱きかかえて、このベッドの上にドンと置きます。そしてお母さん言うんです。気をつけて行っておいでって家に入るんです。そうすると、ベッドに寝かされたこの彼は、寝かされたまんま待つんです。じーっと。家の前で。誰かが通りかかるのを待つんです。そして、誰かが通りかかると、もしもし、お宅これからどちらへって言うんです。そうすると、突然声をかけられたベッドに寝ているその男性から、クラの人はですね、びっくりして、あ、私ですか？私は今駅に行くんです。あ、実は私も駅の方へ行きたかったのです。私の頭のところに取っ手があります。すいませんが、その取っ手でこの車椅子を押してくれませんか？私は骨の病気で車輪が溝にカタンと落ちるとポキンと骨が折れてしまうのです。気をつけてください。じゃあよろしくと言ってですね。寝ている彼の顔と車椅子を押す人の顔とがすぐそばにあるんです。元気よく彼は押してくれる人に話しかけるそうです。底抜けに明るい、屈託のない話ぶりに、押している人が感動を覚えるんですね。そしてずっと押しているうちに、この方の魅力に取り憑かれてしまって、ああ、私も力強く生きていこうとみんな思うそうなんです。駅の近くまで来ると、 今日はありがとうございました。またどこかでお会いしたいですね。じゃあさようならと言って、また待つんです。そして次の人が通りかかるのをこう待ちながら、次々声をかけながら、何人もの人の手を借りて友達の家まで行くのです。この方は四国の人だったんですが、彼はですね、自らその方法をですね、キャッチボール式歩行法と呼んで、人から人へキャッチボールのようにして、なんとですね、ある時には四国から大阪まで、それで行くんです。なんと大阪まで行くのに100人の以上の人の手を借りて、トイレでも階段でもどこでも、そうやってただ寝たままで行くのです。そして押した人たちが恵まれるっていうですね、不思議な人です。弱いのです。それも徹底的に弱いんです。徹底的に弱いからこそ彼は人に手を貸してくださいと勇気を持って言えるのです。助けてくださいと言えるのです。彼はその後驚くべき人生を送るんですけど、実に良き伴侶に恵まれて、全く健康なですね、女性と結婚をするんですが、大きな幸せをつかむんですけど、しかし病気には勝てませんでした。腎臓を患って死んでしまわれました。それも、おしっこを我慢して腎臓の病気になっちゃうんです。それほどの彼も、やっぱりそんなにも大胆にみんなに助けてくださいと言いながらも、やっぱりどっかで遠慮があったんですね。おしっこを我慢してしまったために、腎臓を悪くして亡くなってしまうという、とても悲しい結末なんですが。私たちの問題は、弱いところにあるんじゃなくして、強すぎるところにあるのです。自分で何とかできる。自分にもまだ何か良いことがある。そう思い込んでいるところに私たちの実は問題があるのです。すべてをご存知の神様の前には、私たちはすでに破産状態なんです。神様は、あの放蕩息子が、あの臭い汚い、どうしようもない状態のまんまで帰ってきたように、弱さのまんま、愚かさのまんま、悪習慣を持ったまんま、寂しさのまんま、そのまんまで、いい格好しないで、遠慮しないで、帰ってらっしゃい。そう招いていらっしゃるわけです。ヨハネ3章16節の背後から、神様のあなたに対する愛の訴えが聞こえてこないでしょうか。パウロは、第二コリントの5章20節でこう書きました。私たちは、キリストの施設なのです。ちょうど、神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。わかりやすく訳されたリビングバイブルで同じ歌詞を読んでいます。どうぞその一番下に書いてあるその新改訳と聞き比べてみてください。リビングバイブルではこうなっています。私たちはキリスト様の大使です。神様が私たちの口から語りかけるのです。あたかも、キリスト様がここで懇願しておられるかのようにお願いします。どうかせっかく差し出された愛を拒まず、神様と和解してください。なんていうことでしょう。パウロは、キリスト様がここで懇願しておられるかのようです。今朝は私の口を通して、実はここで、キリストがあなたの前に額を床にすりつけながら、キリストの方があなたに懇願しながら、私があなたのために準備したこの救いを、私が命を懸けてあなたのために獲得したこの永遠の命を、ぜひ受け取ってほしい。私がつけた神との和解のこの道をあなたに受け取ってほしい。神が今朝このところであなたに懇願しているというのです。本当は懇願すべきはどちらですか？私たちの側です。
私たちが神様の前にもう本当に這いつくばって灰をゴミを頭からかぶりながら、本当に私はあなたの前に立つことのできないものです、どうぞこんな私ですけど許してください、助けてくださいと懇願すべきは私たちです。どんな犠牲を払ってでも、どんな善行を積んででも、どんなにお金積んででも、あなたに救ってほしい。でも神様の前にどんなに善行を積んでも、どんなにお金積んでも、どんなにいいことをしても、それは神の前に全く通用しない。私たちの懇願は神につながる、通じないのです。だから神様の側で準備してくださった救いを私たちは受け取るしかない。今日本当にですね、神様が、イエス様があなたの前に懇願しながら、これほどの愛であなたを愛している、この愛を拒まないでほしい、受け取ってほしい、その願いをぜひ聞き取って、ありがとう、プレゼントとして受け取りますと、単純にイエスキリストに、神様に応答していただきたいのです。またクリスチャンである、すでにクリスチャンである方は、パウロと同じく私たちはキリストの大使として、施設として、このキリストの懇願、愛のメッセージを持って一人一人のところに使わされていくのです。そして私たちもパウロのように、ぜひこの愛を受け取ってほしい、ただ単純にプレゼントとして受け取ってほしいと、ぜひ伝える大使の役割を果たさせていただきたいと思うのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。